先週は、パウロたちがアテネの町に入ってきて、その町の人たちは新しい情報が好きだという話をしましたね。新しい話を聞いて日を過ごしていた、しかしいろんな情報に揺さぶられないで、惑わされないで、変わることのない神の言葉に目を留めましょう。さて今日はですね、いよいよパウロが、福音を語っている、宣教しているところであります。その内容を見ていきたいと思います。パウロはどこで語ったか、22節にアレオパゴスの真ん中に立ってとあります。人々が大勢集まっているアレオパゴスというのは、この地名の言葉はですね、アレイオスという、ギリシャの神々の中の一つの神様の名前がついています。アレイオスの丘という意味になるんだそうですが、この場所は、今でいう行政地域、最高裁判所のようなものがあったそうです。そこで裁判が行われていた。それから、政治を司るために人々がそこで集まって会議をした、評議会があったとか、そういう説明がありますが、そんなふうにですね、この都市を動かしている中心的な場所だったと言えるでしょう。そこにパウロは、ここで宣教しようと思って、そこに足を向けて、でアテネの人たちと語りかけます。その最初の言葉が、 あらゆる点から見て私はあなた方が宗教心に厚い方々だと見ておりますと、こういうわけですね。少し持ち上げているっていう感じはしますが、相手をけなしてから伝道できないですから、ちょっと褒めて始めているっていう感じはしないではありませんが、でも考えてみれば宗教心という言い方をするなら、宗教心の熱い人たちとも言えないでもない、それが真実であるという、そういうことでしょうね。日本のこの21世紀になってもですね、このアテネも文化都市です。文明の進んだ日本の国でもですね、科学が混乱進んでね、神様なんかいない、人間が一番賢いんだと人々は言う、そんな風潮の中にあっても、やっぱり人々は何かいろんなものを拝んでいる、何かがこう祀られていると、そこで手を合わせてしまう、合わせる、素通りできない、やはり共通するものを見ることができます。で、科学の力でもう何でも解明できて、人間は何でもできるんだという人、この私は無神論者ですっていう人から比べれば、やっぱり何か目に見えない力があって、たたりね、神様のたたりとかがあるし、なんかお祈りすれば、願えば叶うとかいう人たちが大勢いるわけです。そういうこの宗教心という意味では、この日本の国も宗教心、信仰深いっていうか、宗教心に熱い人たちが大勢おるんではないでしょう。そういう意味では、共通している、いろんな面で、共通しているんじゃないかと思います。その宗教心の熱い人たちに向かってパウロは語ります。23節まで見ていきますと、私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。なんとですね、神様の名前が書いてない、もうなんかわからないけども、名前もわからない、とにかく何かの神様だっていう祭壇があったというんですね。でもなかなか洒落ていますね。知られない神様なんてわざわざそんなそこにね、名誉を刻むっていう、でもよくわからない神様って日本でもそうじゃないですか。いろんなとこ旅行してると、例えば海岸沿い旅行してると、大きな岩があったり、海の中に岩山がこうあったり しめ縄が張ってあるじゃないですか。山の中に入っても何か分からないけども、そこにしめ縄が張ってあったり、まあ、いろんなあの、うん、神社のトイレのようななんか、はい、そんなものが飾ってあったりして、でも何の神様か分からない、ね、これ何って聞いても、地元の人に聞いてもいやー分かりません、まあ、とにかくみんな、ここみんなが拝んでいる、知られない神様が至る所にあって、そのどんな神様か誰も答えられなくても、でも御利益があるよとか、なんかとにかくなんか神秘的な力がここに宿ってるんだよっていう感じ、その神様がどんな方かも分からなくても拝んでしまう、実にまあ宗教心の厚いと言っていいでしょう。それが、まあ、そういう現実がここにも記されています。私たちの国も同じではないでしょうか。知られない、全くよくわからない神様だけども、それでも拝む、それでも大切にする、うん、ちょっと、軽率に扱うとたたりがあるかもしれない、そしてですね、二つ目に出てくることは24節、この世界とそのごめんなさい、いいんですか、うん、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、あ、これは後で説明します、天地の主ですから、その次、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。この宗教心の厚い人たちが拝む神様、どんな神様か、それは宮に閉じ込められている神様だということです。パウロは人間が手で作ったこしらえた宮、うん、お宮さんとか神殿、それからまた小さなものでは道を歩いてると、あの祠なんか祀ってある何か祠、お地蔵さんがそこに、ね、祀られてていたら、その小さな小屋がありますよね、で囲ってますよね、そういう祠、そういうところに神様は、うん、不自由にですね、なんかそこに閉じ込められているような方ではありませんという、逆に言えば、うん、私たちはどっかにこうと部屋の中に入れられている、あるいはここにこの場所に住んでいるっていう神様を神様だと思ってずっと来たわけ、ね、ですからお宮参り、 あそこに行って、ね、お願いしてこようというふうに出かける、お宮に参る、いろんなとこ巡り歩く、そのある場所に閉じ込められた神様ですね。そうですね、そして3番目のこと、まあこれは今言ったこととちょっと関係しますが、人に世話される神様、25節。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。人に世話される神様だと、ね。どういうことでしょう。たくさんの神々が祀ってあったけど、それらの神様は人間が何らかのお世話を してあげる。それで、生活している神様、はい、日本の国ではやっぱり一緒ですね、まあ、神事という言葉あるでしょう、神様にお供え物をする、まあ、それは感謝の気持ちで、どうぞこの、豊作ですからこのお米をどうぞとかね、神様に捧げる、そういう感謝を捧げるという意味では尊いんですが、さあそのことは置いといて、でもその反対方から見れば、この神様は毎朝ですね、食べ物そして飲み物をお供えしないと生活できない神様っていうふうなことになってしまっている、それから祭りというのがありますね、年に1回あるいは2回お祭りの時にはみこしが町を練り歩く、これは何ですか、何の意味ですか。それは 今までずっとそのね、ヤシの実お宮さんにこもっていた神様がね、閉じこもっていた神様、外出しないでその中にずっといた神様を連れ出してね、村人が連れ出して、そしてそのみこしにお乗せして町中をこの、うん、この練り歩いて、結局人間がですよ、人間が神様を担いで、どうぞご覧ください、今日はあの晴れの日で、ね、今日は外をゆっくり眺めて回りますよって言って、町中を神様を連れて回って、まあ、観光旅行じゃないですけども旅をしていただいて、でまた連れて帰ると、人間が神様のお世話をする、でそれはどっかに閉じこもっていて、ね、そこでずっといた神様を、少しは今日は、気分を晴らしてくださいって言って人間がサービスする、そんなふうにですね、まあ、さあ神様にサービスするっていうその精神ね、その心はとっても大切なことです。これはもう評価すべきことだけども、それをしてもらわないと困るような神様、ね、その神様を信じているのかということになります。さあ後半はですね、パウロが言ってる本当の神様はそういう神様ではないですよということを言うわけですね。まず24節、世界とその中にあるすべてのものをお救いになった神様は宮などにはお住みになりませんって、そんなところに閉じ込められていない。でそれは一箇所の場所になんかこう窮屈に、いる神様じゃないということを言ってますが、27節と28節ではもう少し分かりやすく説明しています。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのですって、その後なんですが、ここちょっと、誤解があるかもしれない。神様探り求めたら見出すこともあるんですよ、見つけることもできますよって言いますが、神様は私たちの人間の努力や知恵でですね、探したから神様が見つかるとか分かるとかいうお方ではありません。まあそういう話を先週したばっかりですから。でもパウロは言ってでしょ、探し求めたら見つかるかもしれませんよって言ってます。それは人間の知恵で見つかるということを言ってるんじゃなくて、私たち人間はですね、この探求心、神様を求めること心、本当の神様っておられるんだろうか、どんな方なんだろうか、どこにおられるんだろうかって、そうですね、心をね、神様、誠の神様の方に向けること、それは大切なことなんです。そしてそういう人に聖霊様が働いてくださって神様を見出すことができる。それは人間の力でなくて神様が助けてくださって神様のことが分かる。まあでも無関心じゃダメ、神様なんかいらない、そんなお方いてもいなくても関係ない、じゃなくて神様を探し求めることは大切なんですよっていうことを、まあ、パウロはここで言ってるわけで、でその次ですね、確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられませんって言ってるでしょ。神様はその遠くの方におるんじゃない、ね、そして28節には、私たちは神の中に生き動きまた存在しているのですって、私たちはその神様の中で生きてるんだ、動いてる、活動してるんだと言ってます。そんな、途方もない大きな神様、その神様、旧約聖書では、詩編とエレミア書にその説明があります。どこにでもおられる神様、ね、人間が神様ここにおられるっていうのは、そんな場所に限定されない偏在の神様って言います。偏在、至るところにそこにあまねくおられる神様、 詩編の139編を見てみましょう。139の7から10節。ダビデはこんなふうに言っています。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでもそこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。もう天の上にもこの黄泉に下っても海の果てでも、ね、神様はそこにおられる。このいろん日本人の考えるね、矢をよぞの神、どこに行っても神様がそこにおられるっていう、あの意味じゃなくて、誠の唯一の神様が、一人の神様がですよ、どのもう世界の果てに行ってもその同じ神様がそこにおられる、そこにもおられるという偏在の神様。エレミア書の23章と24節にはこう書かれています。エレミア23の23、私は近くにいれば神なのか。神様ご自身が私はとおっしゃっています。私は近くにいれば神なのか。主の御告げ、遠くにいれば神ではないのか。人が隠れたところに身を隠したら私は彼を見ることができないのか。まあそんなふうに言っています。近くにいたら神なのかって、遠くだったら関係ないのか。そうですね、まああまり宗教心関係ないとかいう人でも何かですね、そうですね、よそのお家の人のその畑に入って、あれちょっと盗んでいってやろうかっていうのはね、心がやましい心がちょっと湧いてきた時にふっと見るとそこにねお地蔵さんがあった。ふっとおこれこれこれは、醜い悪い心を起こしたって言ってね、襟を正して通り過ぎていく。でもそこから遠く離れてね、その祠が目の前にあった時には襟を正して、悪いことはできないなって言ってた人がね、今度はそういうものが全くない、その神様がおられるっていう形跡のない、遠くへ行ってしまった時には平気で悪いことをする、そういう心理が、ね、あるでしょう。だからそのことを言ってるんです。私は近くにいれば神なのか、遠くの方ならねもう神様じゃないのか。これはどこへ行っても私はあなたの目の前におるよってことを言ってるわけです。そしてあなたが身を隠しても、ね、ちゃんと私はあなたを見てるよって。なんか 悪いことするときに、仏壇を閉めて、あるいは 神棚のあの、戸がついてるのあるでしょ、なんていうのあれね、パッと蓋を閉めて、で兄弟喧嘩をするときにちょっと見ないでねって、神様がこっちを見てたら困るからって言って、戸を閉めてから喧嘩をして、終わったらふっと開くって、テレビドラマでやってました。でもそうなのかってここ言ってね、人が隠れたところに身を隠したら私は彼を見ることができないのか。私はそんな神様じゃないよって、あなたがどこにいても見えるよ、あなたが何をしているか分かる、何を企んでいるか、何を考えているかも私には分かるんだよっておっしゃっているわけです。偏在の神様ですから、そうですね、どこどこのお宮へ行ってこなきゃいけない、そんなことはない、どこでもお祈りはできる、どこでも神様にお会いできるですよね。誠の神様どこにもおられる。 どこにでもおられるから特別なところに行かなければならないと考える必要はない、はい、で反対のことも言っておきましょう。でも特別なところに行ったらダメっていうことじゃない。わかりますか。どこにでもおられる神様だけども、ね、特別なところに行って、ね、神様にお会いしてこようっていう、それをしちゃダメってことじゃない。イスラエルにちょっと今危ないですけど ね戦闘状態でもう聖地旅行で行ってそこでお祈りして帰ってこようって、うん、どこどこで、ね、今年は箱根でなんとか大きな集会があるとかあそこへぜひ行ってこようって、ね、それは尊いとの行ってはいけないってことじゃない。どこにでもおられる神様だからなんでわざわざそんなところに行くのって、ね、いや行ってもいいんです。そしてそれは行って自分のためになると思ったらより神様を近く感じることができると思ったら行けばいい。ただ問題はそこに行かないとダメなんじゃないしそこに行くことがダメなんでもない。クリスチャンはなんと自由なんでしょう。そういうふうにね制約されるものではない。神様どこにもおられるから教会わざわざ来なくてもいいよねって言って、でも来ていいんですよ。来ていい、来たらいけないってことはないです。ですから皆さん来てるわけですよね。お家にだって神様おられますよ。おられるけどもクリスチャンが集まるところにイエス様おっしゃった、私はより特別にそこにおるよって臨在するよっておっしゃるわけで、イエス様はね、2人でも3人でも私の名において集まるところに私はそこにおるよって、他の場所にあっていてくださるんですけども特別におるよっていう、やっぱりそこに何かそういう恵みがあるっていうことでしょ。神様ここにいてくださるっていうね、ということでどこにでもおられる神様なんですけども、特別な場所に、はい、何かその信仰の恵みを求めていくことは全然問題ない、はい、さあそれでですね、2番目を25節25節は私の名によって、あごめんなさい違いますね、人の働き25節また何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神様はね、人間の助けを必要、それがないと神様は生きていけません、やっていけませんという神様じゃありません。ですから私たちが神様にですね、お捧げ物をするのは神様がそれがないと困るからじゃないんです。それは私たちの感謝の印です。神様はにがお金が必要だから神様のお金を捧げ、食べ物が必要だから食べ物をお捧げしますじゃない。でも神様は喜んで受け取ってくださる。私たちの感謝の心は大切ですから。で全能の神様ですから、なぜっていうのはその次のね、創造者っていうことと関係あります。26節まで読むと、神は一人の人から全ての国の人々を作り出して地の全面に住ました、そして境界線も定めた、この世界、宇宙世界だけじゃなくて生けるもの、命あるものもお救いになった神様、そしてそれを治めているとおっしゃる、そういう神様、その生き物までも作った神様ですから、科学がどんなに進歩してもですね、わからないことがたくさんあります。何か分かってることの方が少ない、そういうものです、ね。謙遜な科学者はそう言います。人間の分かってることの方がずっと少ない、分からないことがいっぱいあって、まあそれをコツコツと、これはどういう原理でなってるのかとか、探し求めているのはこれが科学者です。 でも私たちさえもわからないような仕組みを、作っておられる神様が全能でないはずがね、私たちにはどうにもならないこともこの神様ならお分かりになってそれを直すことができる、そういう方です。そして命をも私たちに吹き込んでくださった神様だというわけです。で、そういう神様を探し求めなさいと27節でパウロは進めているわけです。探り求める。で、神様は何を求めているか、それは悔い改めだと30節にあります。今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。誠の神様に立ち返りなさい、この神様のもとに帰ってきなさい。で、32節でイエス・キリストの復活のことを語ります。で、神様は裁きの日を用意してるんだ、神様の裁きがあるよってことを語ります。で、多くの人が信じたかっては書いてないですね。こうしてパウロは彼らの中から出ていった。34節しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた、信仰に入った人たちもいた。まあ、それはわずかな人であったでしょう。まあ、でもこの信じた人の人数が多いから 大成功でした、少なかったから失敗でしたっていうもんではない、このメッセージで信じた人たちもいて名前が書いてある、裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。で、多くの人は32節にあるように、ある者は嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか、また別の日に聞きましょうと言って去っていったという、まああんまり相手にしてくれなかったという、まあそんな状況でした。でも信じた人たちもいたわけですね。人間の手によってなんとか助けてもらって、そういう神様、私たちに人間をもうお救いになった神様、このお方はどこにでもおられる、遠く離れていてあんまり自分には影響がない神様、そんなことはない。インマヌエルの主、主は私たちと共にいてくださる、ダビデが私がどこに行ってももう黄泉に下って行ってもそこに主なる神様はおられると言ってくださる。私たちがどん底のように暗闇の中で、神様なんて自分の私たちの方からではもう見えていない、物事が順調にいってる時には、あ、神様って言ってたのに、どん底に落ち込むと神様なんてどこにおられるんだというような状況の中でもそこに共にいてくださる、そういう主なる神様だということを覚えたいんですよね。社に閉じ込められた神様、日曜日教会に行った時だけなんか神様が一緒にいてくださるような気分がするけども、家に帰るともうイエス様どこ、神様ってどこにいるのって、もう関係ないっていうね、じゃなくてどこに行ってもここにおられる、主がここにいてくださる、そういう神様を私たちは、まあ皆さんいろんな出会いがあるでしょうけど、こういう神様を教えてください、知らしめてもらって信じることができたということを感謝したいわけですね。お祈りいたします。天の父なる神様、本当に私たちはどんな神様なのかわからない、神様の存在もよくわからない、いたとしてもどんな神様かわからない、そのような中にいましたが、まことの主、宇宙を作り全世界を治めておられるあなたがおられることを教えていただき、あなたと共に歩むことができるようになりましたことを感謝します。そして復活の主御子イエス様が私たちと共にいてくださることを感謝いたします。 イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、改宗一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。